世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和元年11月16日、第272号、テープ第2巻の表側です。
次は、平成30年度決算に対する会派などの意見です。30年度決算を審査するため、46名の議員で構成する決算特別委員会を設置し、10月1日から10月15日の間、延べ7日間にわたり質疑を行いました。ここでは、決算特別委員会での質疑や要望、今定例会最終日に表明された30年度決算に対する各会派などの意見の一部を要約してお伝えします。本会議での意見表明者は次の通りです。自由民主党世田谷区議団、下山義雄議員。公明党世田谷区議団、河村みどり議員。世田谷立憲民主党社民党、中塚幸代議員。無所属、世田谷行革110番、維新、大場正明議員。世田谷新た、小泉珠子議員。日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員。生活者ネットワーク世田谷区議団、高岡淳子議員。減税世田谷、安倍力也議員。レインボー世田谷、上川彩議員。世田谷無所属、日内優子議員。都民ファーストの会、園部聖也議員。区民を守る会、栗原博之議員。無所属、青空浩二議員。以上です。はじめに、自由民主党世田谷区議団です。安全安心の街の実現に向け、都市基盤整備に全力で取り組め、すべての改憲に賛成する意見。台風19号の影響により、多摩川や多摩堤、野毛周辺の地域は甚大な被害を受けた。特に、二子玉川駅周辺の無堤防地域への堤防整備の先延ばしが重大な被害を招いたことは明白だ。これを教訓に、安全で安心な世田谷区の実現に向け、強い決意のもと、道路や橋、下水道などのインフラ整備を一層推進するよう強く求める。今後の100万都市世田谷を見据えた魅力あるまちづくりの実現は、後世に誇れる街の理想像を思い描き、目先の課題のみにとらわれずに、中長期的視点でまちづくりを推進できるか否かにかかっている。我が会派は、区政課題の解決に積極的に取り組むとともに、一人一人が自立しながらも、互いに支え合える地域社会の実現を目指し、引き続き建設的な政策提言を行っていく。30年度決算では、経常収支比率が前年度比 3.8 ポイント減の 79.3% と、10年ぶりに 70% 台に改善したが、経常経費の減少によるものではないため、景気後退に伴う減収時には、経常収支比率の急激な悪化が予想される。区は、より柔軟な財政構造の保持に向けて、経常経費を抑制せよ。また、特別区債残高は、27年度末には466億円まで減少したが、30年度末には647億円と、3年でおよそ4割も増加し、令和5年度には881億円にも上る見込みだ。多摩川総合支所の改築や本庁舎等整備など大規模な公共事業が続くことを理由に、野放図に記載額を増やし、将来世代に付けを回すことは許されない。持続可能な財政基盤の確立に向け、特別区債に関しては、償還額への影響を見極めて計画的に発行せよ。以下、区が重点的に推進すべき施策について意見を述べる。行政に課せられた使命である災害に強いまちづくりの推進では、他区と比べ脆弱な道路基盤の整備、特定沿道建築物の耐震化率向上、都市型水害対策の強化など、強靭でしなやかな都市基盤整備を進めよう。教育・子ども施策では、子どもが国際社会で活躍するには、自国の伝統と他国の歴史や文化の理解を深める教育の充実が重要だ。すべての原点は教育にありの信念のもと、 地域とともに子どもを育む教育を進めよ。また、教員の指導力や子どもの声に応える力を強化し、児童生徒の知力と体力の向上につなげよ。児童相談所については、来年4月の開設に向け、都や警察などと連携した準備を着実に進め、万全の体制で臨め。さらに、保育待機児の解消や、親睦学童クラブの活動場所の拡大に一層取り組め。また、誰もが安心して住み慣れた地域で住み続けられる地域社会の構築も不可欠だ。健康寿命の延伸や介護福祉人材の確保、高齢者の孤立防止などの施策を推進せよ。特に認知症予防や高齢者支援の要である地域包括ケアシステムの強化には一層の力を注げ。暮らし・コミュニティ関連では、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたホストタウン事業の充実をはじめ、にぎわい創出に向けた商店街振興や、長期的かつ広域的な視野での新たな産業誘致など、区内の雇用拡大と地域活性化に資する取り組みを推進せよ。30年度決算を見る限り、現在の区財政はおおむね健全性を保っているが、今後は社会保障関連経費など財政需要の一層の増加が見込まれる一方、ふるさと納税による特別区税減収の拡大などが懸念されており、先行きは大変不透明な状況であると言わざるを得ない。今こそ、すべての事業を精査して、不要不急の事業は積極的に開廃し、財源の効果的かつ公平な配分の徹底を図り、手綱を緩めることなく行財政改革を確実に推進すべきだ。来年度の予算編成にあたっては、この点を十分に留意することを強く求める。以上、自由民主党世田谷区議団でした。次は公明党世田谷区議団です。振興会計制度を活用し、一層強固な財政基盤の構築を図れ、すべての会計に賛成する意見。台風19号の記録的大雨は国にも甚大な被害をもたらした。被災者の生活再建に向け、迅速な対応と支援を最優先に行うとともに、一過性ではなく実践的で継続的な事前防災に力を注げ、また気候変動に伴う自然災害を防ぐために、持続可能な開発目標 SDGs の理念に基づく環境対策が必要だ。食品ロス削減を含む事業系ごみ減量など、温室効果ガス削減に力を注げ。元年度末の特別区債の記載残高は700億円を超える見込みで、3年度には基金残高を上回る見込みだ。本庁舎整備や社会保障経費の増加を見据え、今後は官民連携で集客力を高め、その収益で維持管理費などを賄える稼げる公共施設を整備せよ。その上で、児童相談行政や障害者支援などの公共が担うべき分野には、重点的に人材や財源を措置することを強く求める。以下、我々が最重要課題と考える施策について意見を述べる。第一に、区民の命を守る防災対策についてである。台風19号による浸水被害で表面化した多摩川の無堤防地域の解消や、内水被害の検証の徹底とともに、河川や下水道の整備、雨水流出抑制対策などを一層推進せよ。風水害対策では、避難行動要支援者の避難のあり方、ペットの同行避難の受け入れ体制など、避難誘導にかかる課題をしっかりと整理し、早急に対策を講じよ。第2に、未来への投資についてである。区立小中学校の給食費無償化の大幅な拡充を10月から実施したことを評価する。親睦学童クラブの開設時間延長の全校実施。休日や夜間に対応できる認可保育園の開設に向けたニーズ調査。児童相談所の開設に向けた里親養育などへの包括支援の構築。新たな児童館の整備に取り組め。第3に、認知症施策推進条例についてである。人生100年時代を迎え、 認知症高齢者の尊厳の保持を第一に、地域で認知症の人を支える仕組みづくりが重要だ。神戸市の例に倣い、具体的な検討に取り組み、早急に骨子を固め、条例を制定せよ。第4に、自治権拡充を見据えた地域行政制度についてである。区政の最前線である地区の強化に向け、まちづくりセンター庁への管理職配置を拡大するとともに、自治権拡充の必要性や目的を車座集会で区民に周知し、機運を醸成した上で、本庁総合支所まちづくりセンターの役割や権限を明示した地域行政に係る条例を制定せよ。第5に、区内産業活性化についてである。産業各分野での人材不足が懸念される中、年齢や国籍を問わずに人材の確保と育成を進めるための具体的な成長戦略を示せ。以上、公明党世田谷区議団でした。次は世田谷立憲民主党社民党です。台風19号による被災を教訓に、災害対策の強化に全力で取り組め、すべての改憲に賛成する意見。先の台風19号で区内でも多摩川の氾濫などによる甚大な浸水被害が生じ、災害対策での多くの課題が浮き彫りとなった。区民の生命と財産を守るため、避難所の拡充や区ホームページのアクセス集中対策、子連れの避難者への対応、ペット同行避難の環境整備などの課題を一つ一つ着実に解決せよ。初めて振興会計制度での分析結果をもとに審査された30年度決算では、目標と事業目的の不一致、コスト削減の評価が不十分など多くの問題点が明確になった。全庁を挙げて改善に取り組め、世田谷区産業経済白書と子ども生活実態調査の結果を十分分析し、労働者の処遇改善を図れ、男女共同参画社会実現に向け、管理職に占める女性の割合を高めよ。学校や家庭、カップル間、職場などあらゆる環境での暴力を根絶せよ。貧困の廃絶に一層取り組め、ふるさと納税による税源流出への対策を強化せよ。外郭団体や活動団体への補助金の使途が適切か十分確認せよ。FM 世田谷、ラプラス、ものづくり学校の運営事業者が適任か十分チェックし、区民との共同による事業も促せ。梅ヶ丘拠点民間施設等で、高齢者、障害者、子どもへのきめ細かい支援が展開されるよう、運営法人を指導せよ。一時預かりの拡充や、幼児教育、保育無償化の対象外施設への支援に取り組み、多様な保育ニーズに応えよ。介護人材確保に向け、緊急介護人の処遇改善を図れ。台風19号で矢沢川周辺の下水道の排水処理が追いつかず、内水氾濫による甚大な被害が生じたことを踏まえ、矢沢川分水路の早期実現を都に働きかけ、雨水浸透マスや雨水貯留槽などの整備も進めよ。池の上小学校の耐震改修に伴う通学路変更では、児童の安全確保を最優先とせよ。アジア諸国との国際交流を拡大せよ。秩父市で行った SDGs 自然体験学習の取り組みは見直せ。すべての子どもが共に学ぶ真のインクルーシブ教育を実現せよ。ふるさと納税の啓発を含めた租税教育を行え。区立校で共生社会の視点を子どもに啓発せよ。教員の働き方改革を進め、教員が子どもと向き合う時間を確保せよ。台風19号の被災者が一日も早くこれまでと同様の生活に戻れるよう、生活再建支援に全力を挙げよ。以上、世田谷立憲民主党社民党でした。次は、無所属世田谷行革110番維新です。区長はトップとしての自覚を持ち、非常時には現場に出て決断を下せ。 すべての会計に賛成する意見。30年度決算では、振興会計制度導入で補佐覚醒のあらゆる施策の行き詰まりが浮き彫りとなった。新実施計画事業のおよそ半数が順調には進んでおらず、区が行政の基本政策である実施計画の着実な遂行を怠っていると言わざるを得ない。決算審査における教育委員会のほとんどの答弁が、答弁というにはほど遠く、組織の脆弱さが露呈された。全区立校を統括する役割をしっかり果たせているのか疑問だ。台風19号への対応では、避難所の受け入れやペットの同行避難により大混乱が生じ、過去の災害の教訓が継承されていないことが明らかとなった。避難所開設などの非常時対応の民間委託も検討せよ。情報提供の在り方も問題だ。区民が求める情報は、避難所の空き状況など現場の生の情報だが、FM 世田谷では音楽が流れ続けていたことには開いた口が塞がらない。また、SNS でひたすら情報を発信することよりも、緊急事態だからこそ、区長にしかできない決断があるはずだ。区長は職員を統括する立場であることを自覚し、現場に出て区民を守るために決断する存在であることを忘れるな。以上、無所属、世田谷行革110番、維新でした。次は、世田谷新たです。あらゆる問題を地区で解決する現場主義の体制を構築せよ。すべての会計に賛成する意見。区民生活に責任を持つ区が、人任せや受け身の姿勢であってはならない。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、区はオール世田谷づくりを目指すとしているが、その具体的ビジョンが全く見えない。レガシー創出につながるよう、各所管の役割と責任を明確にせよ。また、おもてなし総合窓口の設置にあたっては、民間任せにせず、区が率先して取り組め。認知症者が地域で安心して暮らしていくためには、警察との連携強化や個人情報を地域で共有する仕組みが必要だ。個人情報保護の観点はもとより、区民の生命と財産を守ることを重視し、安全安心の街づくりを一層推進せよ。地域行政の充実にあたっては、児童虐待や DV などのあらゆる問題を地区で解決できる仕組みを構築すべきだ。児童館や区民センターなどを地区における区民の安全安心を守る拠点として位置づけよう。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を好機と捉え、子どもの体力の向上が着実に図れるよう、具体的な目標を定めよ。台風19号への対応における教訓を今後の行政に生かせ。区職員が仕事への理念を持ち、意欲や想像力を高められる仕組みを構築せよ。以上、世田谷新たでした。次は、日本共産党世田谷区議団です。災害から住民の命と暮らしを守れ、国民健康保険事業会計と後期高齢者医療会計には反対、一般会計と介護保険事業会計と学校給食費会計には賛成する意見。前期の補佐覚醒は、保育、介護など区民の願いに応えるなど、暮らし優先の区政を進めた。区政継続を選択した区民の信託に応え、住民の命、暮らしを守る自治体本来の役割を発揮せよ。台風19号被災者の生活再建に全力を挙げよ。浸水の原因究明に専門家を交えた検証と報告を。避難所となる学校体育館の非常用電源の充実を。国政では消費税増税への区民生活の影響に対応せよ。新年度予算では介護人材確保に全力を挙げよ。多子世帯の国民健康保険の均等割、独自減免を実現せよ。子どもの貧困対策は全庁で取り組め。 保育待機児解消に注力し、保育士などへの処遇改善を継続せよ。全区的な交通不便地域解消のため、砧地域の実証運行を行え。砧図書館は区直営での継続を。民間活用は質の確保、参加と協働を進める担保と仕組み作りを行え。以上、日本共産党世田谷区議団でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団です。子どもの未来を守る施策展開を。すべての改憲に賛成する意見。健全財政を維持せよ。自然エネルギーの活用を進めよ。グリーンインフラの整備と樹木の保全を進めよ。区施設への蓄電池の配備を進めよ。台風19号による被災の教訓を次期地区防災計画に反映せよ。児童相談所開設に際し、関係機関との切れ目のない連携体制を築け、リプロダクティブヘルス・ライツの視点で性教育を充実せよ。待機児を解消し、保育の質も担保せよ。インクルーシブ教育を進めよ。化学物質過敏症など、公害にかかる啓発を学校で行え。池ノ上小学校改築に伴う通学路変更では、スクールバス運行などで児童の安全を守れ。介護保険の制度改善を国に求めよ。障害者差別解消に尽力せよ。グリホサートを含む除草剤の空施設での使用禁止を徹底せよ。情報公開と区民参加を進めよ。事業系ごみとプラスチックごみ削減に注力せよ。以上、生活者ネットワーク世田谷区議団でした。次は、減税世田谷です。区民第一の区政運営を行え、すべての改憲に賛成する意見。住みよさランキング2019において、区は全国812自治体中699位であり、世田谷ブランドはもはや幻想に過ぎない。誤った優先順位と価値観で、区政運営に取り組む区の姿勢を改めよ。来年度の予算編成に向け、全職員が区民の生命と財産を守ることを第一に職務に注力せよ。以上、減税世田谷でした。次は、レインボー世田谷です。生命と尊厳を守る共生社会を築け、すべての改憲に賛成する意見。私の指摘で行った台風時のホームレスの避難誘導は今後も継続を。事務職員採用で外国籍を排除する国籍条項は多摩の26市では全廃だ。その廃止を区長会に提言せよ。同性カップルの区職員に平等な休暇制度を設けるなど多様性尊重に係る条例に即した体制整備を急げ。以上、レインボー世田谷でした。次は、世田谷無所属です。風水害対策を強化せよ。すべての改憲に賛成する意見。二子玉川の無堤防地区を解消せよ。台風19号を受け、ホームページのアクセス性向上、防災無線の音声の改善、避難所開設の迅速化に取り組め、無電柱化を進めよ。下北沢に図書館カウンターを設けよ。行政手続きの電子化を進めよ。区内全駅にホームドアを設置せよ。以上、世田谷無所属でした。次は、都民ファーストの会です。子育てしやすい街を実現せよ。すべての改憲に賛成する意見。公文書は元号との混同を避けるため、西暦で統一せよ。主要施策の成果資料は、事業効果を可視化し、費用対効果に重点を置いた評価基準とせよ。保育待機児解消に尽力し、保育認定前の家庭への支援も強化せよ。子育て世代の区への転入増を見据え、子育て支援を充実せよ。以上、都民ファーストの会でした。 次は区民を守る会です。 NHK との不要な契約は解約せよ、すべての会計に賛成する意見。今定例会で区政運営における衛星契約を含めた NHK との受信契約の必要性について指摘し、区がこれを受けてテレビの設置見直しに向けた調査をし、契約の必要性を精査するとしたことを評価する。調査を着実に進め、不要な NHK との受信契約は即刻解約せよ。以上、区民を守る会でした。最後は無所属です。高齢者に寄り添った支援を行え、すべての会計に賛成する意見。子どもたちが平和資料館での学習を通じて高齢者を敬う気持ちを育むよう、教育所管との連携を強化せよ。認知症者とその家族への相談支援の充実などに注力せよ。仮称世田谷区認知症施策推進条例の制定にあたっては、高齢者を大切にし、誠意を持って検討を進めよ。以上、無所属でした。以上、平成30年度決算に対する会派などの意見でした。次は、議決内容です。議決した案件の概要をご紹介します。今回の定例会には、区長から30年度決算5件を含む47件、議員から2件の案件が提出されました。また、30年度決算を審査するために、決算特別委員会を設置しました。提出された議案のうち、30年度決算5件を認定し、その他の議案はすべて可決しました。なお、議員の派遣も決定しました。なお、会派名などは次のように略称でお伝えします。自由民主党世田谷区議団は自民、公明党世田谷区議団は公明、世田谷立憲民主党社民党は立民社、無所属世田谷行革110番維新は F 行革、世田谷新たは新た、日本共産党世田谷区議団は共産、生活者ネットワーク世田谷区議団はセイネ、減税世田谷は減税、レインボー世田谷は虹、世田谷無所属は世田谷、都民ファーストの会はトファ、区民を守る会は区市会、無所属は無所属。以上です。なお、お伝えする条例名は略称を使用しています。30年度各会計決算の認定5件。一般会計全員賛成。国民健康保険事業会計賛成多数。賛成は自民、公明、立民社、F 行革、新た、セイネ、減税、虹、世田谷、トファ、区市会、無所属。反対は共産。後期高齢者医療会計賛成多数。賛成は自民、公明、立民社、 F 行革、新た、セイネ、減税、虹、世田谷、トファ、区市会、無所属。反対は共産。介護保険事業会計全員賛成。学校給食費会計全員賛成。
議決内容の途中ですが、これでテープ第2巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。